理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第339回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何回か前の配信で多分おまけ、audiobook.jp でちょっとおまけをくっつけて配信してるんですけど、
はい、
そこで雑談というか、
はあ、
トーク系の番組は自分ではできないなって言ったような気がするんですけど、
はあ、
で、その理由がちょっと分かったんですよ。
はい。
なんでかなって思ってたんだね。不得意だなって思ってたんですけど、
うん。
ちょっとね理由が分かった感じがしたので、
はあ、
結構。
うん、
世の中のことに冷めてるんだなって思って。
ヘクシュ。
自分が。
あれ？ああ。その話しもしない。もうそこの話までしなかったっけ？
そこの話までしたんだっけ？
うん、
でね。
うん。
の割に、ポッドキャストの配信とかしてるじゃないですか。
うん。の割に。はい。
で、なんでそんなことしてるのかなっていうのをもう一回考えるわけね。
はい。
そんで、なんとなくこう自分の体験として、
うん、
なんか分かったっていうのが楽しいというか、
はい、
あ、そういうことだったのかっていうのを自分の中では楽しいって思ったんじゃないかと、
うん、
その体験を皆さんとシェアというか共有したいなって思って喋ってるんだなーなんてちょっと思ってるわけですよ。
はい。
ほんでね、
はい、
かおりさんは小学校とか中学校の時に真面目にノートって取ってました？
もちろんですよ。
あ、やっぱもちろんだった。
え、もちろんですよ。
私は、あんま取ってなかったのね。
それも有名な話ですね。
何回か言ってるからね。
はい。
っていうのと、いろんなことを覚えてますね、というか、いろんなこと知ってますねって言われるのね。
うん。
で、なんで、そんなにいろいろ知ってるんですかって聞かれることもあって。
はい。
で、私の中ではそんなに自分がたくさんのことを知って、知ってるっていう感じはないんだけど、なんかあんま忘れないのかなと思ったのね。
ああ、一度学んだというか身につけた知識を。
そう。
うん。
で、そこが、うん、こうなんていうのかな。ただ単に知識、要は何年に誰々が何したみたいな、
はい、
単純な情報ってなかなか覚えられないじゃないですか。
はい、そうですね、そうですね。いわゆる、それそのものには意味をなさない。何年にっていうやつですね。何をしたはともかくとして。
そう、でも、ストーリーがあると、ちょっと、あったりするじゃないですか。
うん。
覚えやすいというか。
うん。
っていうので、ちょっとね、自分が、こう、新しいことを聞いたときに、
はい。
それをそのまま覚えるんじゃなくて、
はい。
なんとなく、あ、そんなんだったらなんとかかなとか、そういう新しい知識が、を知ったら、だとしたら、ほにゃららかもしれないっていう、こう、応用っていうの？
はい。
っていうのと、なんでそんなになっちゃったんだろうっていう、こう、元の話？
うん。
とかっていうのを、考えちゃうのかなと思って。
うん、うん、うん、うん。
で、授業中にノートが取れないのは、
うん。
先生の言うこと聞いてると、なんかノートを取る暇がなかったっていう印象があるのよ。
うん。
でも、みんなは聞きながら取れてるわけでしょ？
うん。
その差は何だろうなって思ったら、そういうとこかなと思って。今でもなんか、新しいこととか聞くと、だとするとこうなんじゃないのとかっていうのをついつい考えちゃうのね。
うん、
で、そういうのが少しずつ溜まると、
うん、
聞いたことというか新しいことが知ってるから分かったに変わるところがあるんじゃないかと思うわけ。
はい。
これの回の前回の放送で、ヨーロッパで日が暮れるのが遅い時間だっていうのをやったじゃないですか。
うんうんうんうん。
ヨーロッパで日が暮れるのが遅いっていうのは現象として知ることは簡単にできるけど、
はい。
夏のこうお日様が照らす方向と、
うん。
タイムゾーン時差の問題と、うん、の組み合わせで、ベルリンあたりとマドリッドあたりで 日が沈む時間が同じぐらいになって夏両方とも遅いっていうのが出るとかも、そういうものが組み合わさると、はい、あ、わかったってなって、なおかつ、うん、だとするとっていうのが、こう、いろいろ考えられるかななんて思っていて。
はい。
そうすると、知ってるから、わかったに変わる瞬間があるような気がするのね。
はい。
なんかね、そういうところを、聞いてる方と共有できるといいかななんて思ったりしました。
うん、はい。そこで、まあ、共有したいっていう、まあ、欲求っていうのかな？ちょっと大げさに言うとね。
うん。
そういうのがあるからこそ発信者になり得るのかなとは思うんですよ。
そう、だから喋ってんのかなっていう。
自分の中でそう、完結しちゃう人。それがいい悪いじゃなくて、自分の中で完結してしまう人は、そこで終わるし、っていう感じですかね。
とか、研究者になったりね。
うん、ああ、ほうほうほう。
そう。で、今日本編はですね。
はい。
掛け算の順番の話と、かをしようと思っています、
うん。はい。
はい。これがこのお話とうまくつながるかどうか自信がないんですけど。
はあ。
っていう、この、台本ないけど話すことがなんとなく決まってる状態で、本編の方に行ってみようと思います。
まあ、いつものことですね。はい、はい、行ってみよう。
かおりさんは最近こう、最近でもないか、結構前から、小学校の掛け算の順番について、
うん、
あーだこーだ、ネット上で騒がれてる話って知ってます？
何かける、丸かける三角の、それを三角かける丸にしちゃいけないんだぜってやつですね。
そうそうそうそう。
これには、なんだっけ、ストーリーがあるから、そのストーリーをひっくり返しちゃ、答えは同じでも、意味が違うんだってやつですよね。
うん、まあそういう、なんで、式には意味があるから、
はい。
それと、その課題というか、現象を対応させなければいけないっていうのがあるんですけど、
うん。
個人的にはですね、
はい。
掛け算の前後が、うん。反対でも全然構わない派で、
はい。
なんでそんなことになっちゃったんだろうなっていうのを、ちょっとまずは考えてみたいと思っていて、
ほう。
足し算の順番があるの知ってます？
足し算にも順番があるんですか？
そうなんですよ。話はそこから始まるんですけど、
はあ。なんかすごく壮大な話になりそうですね。
多分そんなに時間かかんないかな。
そうですか。
小学校、またはその前に、足し算っていうのを知らない、まあ子供たちね。
はい。
に足し算を教えるときってどうするかっていうところから話は始まるわけ。
はあ。
そうするとある、のが、テーブルの上に、こっちのお皿にリンゴが3個乗ってて、
うん、
こっちのお皿にリンゴが2個乗ってます。
うん、
合わせていくつってやるでしょ、
うん、
これ足し算の基本じゃないですか。
はい。
これは合わせていくつ課題って言って、
はい。
今みたいに、合わせていくつって考えるときには足し算を使おうと。
うん。
いい？
はい。
日常生活の中で、あっちとこっちを合わせていくつかを考えたいときに足し算を使うっていうのをやりましょうねって教えるのね。
はい。
そこまではいい？
はあ、特に疑問もなく。
そう。でも、ちっちゃい子は足し算なんて言われてもわからないから、うん、でも合わせていくつだったらなんとなく頭の中で思い浮かんで、
うん。
その時に足すっていうのを入れて、式を立てると計算ができるっていうふうに学んでいくわけね。
はい。
で、今度は、増えるといくつっていうのがあるの。
言葉の問題ってことですか、まず。
現象の問題。
現象？合わせていくつ、増えるといくつ。
そう。
ん？
これがですね、金魚鉢の中に金魚が3匹入ってます。
はい。
で、新しく、こう、ペット屋さんから金魚を。
てっぺいさん？
ペット屋さん？
あ、ペット屋さんね、てっぺいさんって聞こえたよ。誰てっぺいさんって。友達？
なので、熱帯魚屋さんでもいいけど、ペット屋さんから、金魚を3匹買ってきて、
はい、うん。
その金魚鉢に入れました。
おい、それ合わせていくつじゃないの？
これね、増えるといくつなんですよ。
違いがわからないですよ。
ね、でも、 世の中じゃなくて、こう、ちっちゃい子にとっては、
うん、
合わせていくつと増えるといくつっていうのは、両方とも足し算ができるっていう風に教えた方が、うん、足し算が使えるっていうのが、よくできるとされていて、
うん、
いい？で、増えるといくつの場合には、
はあ、
元の数プラス増えた数っていう順番で書かないといけない。うん、
ああ、そこが、元と、時間経過があるわけですね。
そこはよくわかんないんだけど、
はははは、
元の数と増えた数とか増やした数とかっていうのがあるんですが、かおりさんが言った通り、合わせていくと増えるとして何が違うのっていうことになるんじゃないですか。
うん。なんていうのかな、目の前でその本当に、じゃあいくつになったのっていう瞬間だけを言ってしまうと、
うん、
結局合わせていくつと同じ、その元々あった数、増えた数っていうのを合わせたよねってなる。
そうで、
ただ元の数を知ってるとって言い方変だけど、
そう、状況が元の数だけがあって、
うん、
なんか増えるっていうのがあると増えたっていうのを後ろに書きましょうっていうのが一応あるのね。
うん、
でも。かおりさんが言ったように、それってすぐに気がついて、
うん、
足していくつは、合わせていくつの、元と何、右と左を変えても同じだし、
うん、
増えた数と元の数の前後を変えても同じだっていうのは、すぐ気がつくわけですよ。
はい。
で、そうすると、結局足し算は前と後ろを変えても計算結果も変わんないし、頭の中で意味が分かってれば、どっちがどっちでもいいってことになるでしょ？
はい。
で、そういう段階を踏むと引き算の説明ができて、引き算は、5個あったリンゴから2個食べたらどうなりますかっていう話をするわけでしょ。
はい。
そうすると、5-2 で、これは引かれる数と引く数を順番を変えちゃいけないんだよね。
おー、確かに引き算は変えられないですね。
そう。
うんうんうんうん、
だし、
うん、
差はいくつって、いう時には、
うん、
中学校になると差はいくつっていうのが元の数と比べる数、
うん、
が変わったら符号のマイナスが出てくるけど、うん、でも小学校の時はマイナスは出ないから大きい数から小さい数を引くってなるじゃん。
はい。
ここにね、まあ一個問題があるんだけど、うん、大きい数から小さい数を引かなきゃいけないっていうのが問題が一個あるんだけど、
うん、
まあまあ差はいくつって言った時には大きい数から小さい数を引くっていうのになって、つまり現象から式を作る。で、引き算の場合には前と後ろを変えちゃいけないっていうのを学びますと。
はい。
で、掛け算ですよ。で、掛け算は、一塊、または、一個あたりの数と、それがどれだけあるかっていうのを、数字が与えられて、
うん。
一袋に、飴が5個入っています。それを、10袋買うと空に出てこないから、5個入ってる、飴が5個入ってる袋が、4袋あります。
はい。
の時には、うん、1個あたりを先に書いて、かける何袋、うん、何塊あるか。4で20って計算するようになってる。
1つの塊の数がいくつあるか。
そう、1塊あたり何々がいくつあるか。例えば、飴が5個ある。
はい。
それが、4塊。塊が4個あるから、4袋あるから、5×4、
うん。
で、最初はそういう風に書きましょうっていうわけ、先生はね。
はい。
でも、要は、かけられる数とかける数っていうのを、順番を考えて書きなさいって言われるわけ、うん。で、さっきの足し算と私は同じだと思っていて、かけ算を導入するときには、かけられる数とかける数っていうのを、順番に書いた方がわかりやすいけど、どうせ変えても同じでしょっていう話だったり、
はい、
数え方を変えれば、前後逆でも同じになるじゃない。よく言う、一人に5枚ずつカードを配ります。
はい。
それが4人に配ったら何枚でしょう？
5×4。
で、20でしょ？
うん。
でもトランプのカードを配るときって、4人に1、2、3、4って配って、
うん、
もう一回1、2、3、4って5回やんない？
ああ、はいはいはいはい。はい。
そうだよね。
何枚ずつまとめては配らないですね。1枚ずつ配って、それを何回やるって感じですね。
っていうのが多いでしょ？
うん。
そうすると、その時には同じカードを持っていても、4×5 ってしなきゃいけなくなっちゃうじゃない？今の感じで言うと。 4枚配ったのを5回やるから、
うん、
っていうのがあって、4×5 と 5×4 って最終的に同じで、求めたいのは合計のカードの枚数なわけだから、っていうことで交換してもいいよねっていうのを覚えて、早い段階で前と後ろ交換してもいいよっていうのを身につけてほしいの。
身につけてほしい、
子供たちにね、うん、つまり
誰の希望、
私の、世の中に対しての希望ね。
世の中に対する希望としては、その配り方によって順番変わるよねっていうのを数式を通して実感してもらいたいという、
うん、それもあるし、
さは希望している。
すぐに縦かける横で面積を出すやつが出てくるわけでしょ。
うんうんうん。
で、長方形って、じゃあ斜めに置いたらどっちが縦だよとかなんじゃん。
うんうん。
だから縦と横の順番にはあまり意味がない。
うん、
そうじゃなくて掛け算したら、ある長さとある長さの長方形だったら必ず同じ面積になるわけだから、
うんうんうん、
っていうのも含めて、式の前後反対にしてもバッテンはつけてほしくない。
あ、うん、
それがね、
はい、
先生の中には、問題の中に出てきた数字をただ単に掛けるの前後に置けばいいだろうと思って、理解がちゃんとできてない子が見つからないから、前後が間違っていたらバッテンをつけるっていう先生がいるんだけど、
うん、
そうすると、
うん、
本当にそれで見えてんのかどうかがわからないじゃない。だってすぐにさっき言った掛け算の前後は、変えても大丈夫だってことがわかるし、わかってほしいし、
うん、
それを交換法則とかっていう話をするから、交換法則を習うとかっていう話をするから話がこんがらがっちゃうんで、っていうのがありましたと。
はい。
で、今度割り算になったら、まあ、さっきの引き算と同じように、割られる数と割る数っていうのが、必要で、順番は変えちゃいけなくて、変えると意味が変わっちゃう。だから、計算の中には、前後を気にするやつと気にしなくてもいいやつがありますよっていうのまで、学ばないといけないと思っていて、
うん、
なんでそんなこと言うかっていうと、
うん、
世の中ではその、掛け算の時に、1個あたりと、それが何グループあるかっていうのは、前後が逆に、その教科書で最初に教えたのと逆になることがすっごくたくさんあるわけ。
そうですね。
だって、小学校の運動会で 4×100 メートルリレーって書いてあるでしょ？
うん。
で、伝票とかでも単価1個あたりと何個？
はい。はい。
っていうのがどっちに書いてあるかなんて、伝票のフォーマットによって全然違うじゃない。
うん、はい、はい。
数かける単価っていうのもたくさんある。
うん。
それは間違いじゃないわけ。
うん。
あとは、一つあたりのものと、それをどのくらいの量っていうのはまたその先に出てくるんですけど、そんな時に前後を変えても大丈夫だってことが身についてないと、
うん、
それにとらわれてわけが分かんなくなっちゃうことっていうのが起きる、みたいなことで、
うんうん、
規則を覚えるんじゃなくて、
うん、
数式の意味が分かったってなってほしいわけ。
はい。
つまり、小学校の時の問題点って、数学というか算数ってこう単元でこんなことをやるじゃないですか。掛け算を習います、割り算を習います。
はいはいはい。何年生って何やりますっていう教育要項みたいなやつですね。
そう。で、うん、文章題が出るんだけど、
うん。
掛け算やってる時の文章題は大体掛け算で解決するわけですよ。
はい。
だから、出てくる数をピックアップして掛け算に入れれば大丈夫なんだけど、
うん。
それじゃ、意味がなくて、うん。どういう時に掛け算を使って、っていうところまでやんないと分かったって言えないでしょ？
そうですね。掛け算、足し算、引き算、掛け算、割り算っていう最低限のことが分かった上での文章題で、どれを使うかをその人がチョイスするってことですね。その文章、出てきてる数字を。
なので、
うん、
高校の入試とかで、
はい。はい。
高校の入試はなかなか難しいけど、定期テストでそこそこ取れる子っていうのがいて、定期テストは、ツールが決まってるけど。
はい、出題範囲が決まってますもんね。こっからここが出てるよっていうと、まあ少なくともそこに、そこの範囲に出てきた方程式を使う。
もうあれですよ、解の公式ですよ、解の公式。
はい、そうですね。
なんだけど、
うん、
高校受験みたいな時になると、広いから。
全部から、そうですね。
これを解の公式使ったらいいの？それとも、連立方程式解くのとかがね、わからなくなっちゃう。
なるほど。
そう。ということで、ぜひ、 ストーリーを含めて分かったっていう風になってほしいと思ってるんですね。
はい。
で、特に最近は、知ってるだけでは意味がないっていうのが増えていて、うん、みんなネットで検索できるじゃないですか。
はい。
つまり、鎌倉幕府ができたのいつかっていうのを検索すれば、
うん、
何年って出てくるし、
うん、
で、それを、たくさん覚えてることにだんだん意味がなくなってきているんだけど、
よくね、試験に辞書の持ち込みかっていうのもありますもんね。
そうそうそうそう。で、やっぱり、学習というか学びで身につけなきゃいけないのは、問題解決能力とか、あとはひらめき力だと思うのよ。
はい。
で、ひらめくためには、やっぱり、なんか分かっている？さっき番組の最初で言った、こういうことがあるとこうかもしれないっていうトレーニングをたくさんしないとひらめくっていうのはなかなか難しくて、なんでかっていうと、サーバーの中にいくら、こう、なんとかはなんとかであるっていうのをたくさん入れても、コンピューターはひらめかないわけじゃないですか。
結局、自分が持ってる知識と今目の前にあるものをつなぐためには、そのね、全く同じ文章があるわけではないので、
うん、
そこを連絡するっていうのがひらめきってことですね。
だったり、うん、二つのことを頭の中に入れると、もしかしたらこうかもしれないって思いつく、ひらめく？
ほう。
っていうのは、今 AI ではなかなかできないことなんですよ、実は。よく AI でこう人間の能力を超えるとかって言うじゃないですか。でも AI は人工知能ね、
うん。
今の人工知能はどっちかっていうと専門家的であって、
うん、芸術家ではないみたいな感じ。
芸術家、まあ、芸術家っぽいところも多少あるんだけど、
うん、
どっちかっていうと専門家というか、
たくさんの知識の中から情報をピックアップするというか、選び取る感じですか？
そう。新しい課題が出てきたときに、
うん、
過去何千問の、うん、解き方から言うと、これはこれに違いないっていうのが得意なわけ。だから、先生になるデータと、新しい課題っていうのがあって、それがわかる。以前はそういうのはなかなか分からなかったんですけど、計算量が膨大になっちゃうから。
はい。
なんだけど、そういうことができるように作ったのが、AI だから、今まで職人じゃないとなかなかこれは見分けがつかないんですよね、みたいなやつが、実は AI が得意。
うん、
で、これまでその自然のものの識別っていうのはなかなか AI にはできないって言われていたのが、どんどんできるようになっちゃって。
はい。
それは、なんでかっていうと、たくさんの先生になるデータがあって、それの特徴量と結果をこう照らし合わせて、っていうので覚えさせて、新しいものがやってくると、それに応じた反応が出せるっていう風になってくるんで。
はい。
そうそうそう。一方で、
うん、
AI は、その人に対しての価値がわからないから、
うん、
アートは少しできるんだけど、なんでかって言うと、人にとっての価値は後からついてくるからね。アーティストの心の中に価値があればいいから。
はい。
なんですけど、例えば、こう、工業的なアイディアのひらめきみたいなのはほとんどできない。とか、これは面白くなるぞっていうようなもののやつもなかなかできない。なんでかっていうと、面白くなるかどうかっていうのは先生データがあまりないんですよ。でね、AI 時代になってなんで勉強しなきゃいけないかっていうふうによく言われるのね。
はい。
問題を解決する。
人間がですよね。
そうそうそう。人間がなんで勉強しなきゃいけないかっていうと、はい、私は二つあると思っていて、一つは、自分でいろんなことやりたいってことがあったときに、
うん、
小学校と中学校でやるお勉強、
はい、
学習については、もう教科書見てもいいから、中学校3年生で80点ぐらい取れるようになっていると、いろんなお仕事、専門性とかをつけるのに、役に立つ。例えば、誰かに説明を受けて、この仕事はこうやってやるんだよって時に、そうか、そうやってやるんですねっていうためには、国語とか、ものを聞くとか、言葉の意味とかを知らないといけないでしょ？
はい。
だし、多くのお仕事や人に役に立つことっていうのは、計算や、ちょっとした社会や理科の、 小学校や中学校で習うことが、必要になってきたりする。で、どれが必要になるかなんて分かんないんだけど、
うん、
でも、ちょっとしたこと必要になることがバランスよく入ってるのが一応義務教育のはずなんで、
うんうん、
っていうのが一つと、もう一つは、ひらめく力はしばらくは AI には追い越されないはずなんで、
はあ、
そのためには、その、教科書と同じことを知ってるだけじゃなくて、教科書の中のことが、あ、わかったって思って、自分の中で違う、カテゴリーのものがこう、繋がった体験をしてほしいのね。一番最初に言った、物が、グループが2個あって、リンゴが2個とリンゴが3個あって、はい、合わせていくつっていうのは、足すっていう記号を使って、こういう規則を作ると、足し算っていうのが役に立つっていうので、みんなに流行ったわけでしょ？
うん。まあ、結局、普遍化した感じですもんね。
そうそうそう。
数字、リンゴ2個というものを、数の2というものに落とし込んで、そうすると、それがリンゴが、梨に変わっても、柿に変わっても、メロンに変わっても、同じデータとして扱えるっていう、普遍化したのが、それですよね。
そう、各国で数の抽象化っていうのと、簡単な計算っていうのは、う
ん、
発展して、
はい。
で、まあまあ、その後、どういうふうに、こう、数学が発展するかは、国とかね、時代によっても違うんですけど、
うん、
少なくとも足し算、引き算、割り算、掛け算、分数、小数みたいなものは、多くの文明で発達をして、
はい。
エジプトの時には大体、小数は使わずに分数で表したっていう話もあるんですけど、
まあ、それは、その、小数点以下の理解というか、利用の仕方ですよね。
そう、位取りが大変なんでね、小数点以下ね。
うん、
あと、終わんない時があるんで、こうぐるぐるぐるって、うん。
はいはいはい、上に点つけましたね。
そうで、だから、円周率っていうのは、
はい、3ですよ。
7分の22だったら。
え、3じゃないんですか。
7分の22はね、いくつだっけな、掛け算じゃなくて割り算すると、今ちょっとやってるね。22割る7は 3.14285 なので、100分の1ぐらいまでは合ってるわけ。
うんうんうん。
まあ大体これでなんとかなっちゃうんだけど、
はい。
っていうような工夫をしたりして、こう、いろんな文明を作ってきて、新しい文明を作るためには、そういったものの理解と、新しいひらめきが必要だなって思ってるんで、
はい。
話を戻すと、
うん。
ノート取らなくてごめんなさい。でも、分かったっていうののために一生懸命だったんだよっていう言い訳が一つね。
はい。
で次に、そういった分かったっていう体験をいろんな人にしてほしいっていうのがもう一つ。
はい。
そんで、掛け算と足し算の順番が逆なやつは、早く知って、早くそこが、そういう、何、普遍的、要は変えても大丈夫っていうのを体感して、その後交換法則っていうのを、こう、教わってほしい。で、規則だから、こういうふうに計算するんだよ、じゃなくて、この計算にはこんな意味がある。だとするとこうなんじゃないかっていうところまで、ぜひ小学校のうちに、全員、生徒全員が、わかるといいなって思っています。はい。なんかね、こう、ルールだけをたくさん、こう、聞いて、そのルールに従わないやつは間違いだっていうのではなくて、
うん、
知識っていうのは発見を組み合わせて新しいことを見つけるっていうことに違いないと私は思ってるんで、
うん、
そんな風に学びっていうのを捉えていただけるといいかなと思っております。はい。ということで年末ちょっとね、特定の理科の話題とかではなかったんですけれども、
うん、
なんとなくこう掛け算順調な話がちょろっと耳に入ったのと、少し、なんていうかな、ゆるい話題のつもりだったんだけど、そうでもなかったね。
ねえ、でも、まあ、理科っぽいか、あれですけど、抽象的な話題なので、頭の中グロングロンしてます。
はい。
うん。
ということで、
結局、詰め込んだ知識が、身についた時っていうのから、本当に吸収した瞬間に、はっ、あっ、っていう感じじゃないですか。それは別にね、すべてのことにおいて、今回勉強とかじゃないけどね。
うん。
そう。でもね、授業のノート取るの楽しかったですよ。いろんなペンを使って、 で、最近なんかなんだっけ、東大方式ノートとかいうのもあって、経線、横線のところにちっちゃいポッチがついているので、
字下げがそれだけるのね。
そういうのもあるんだけど、それのない時代に、それを自分であえて全部それやって、きちんと色ペンの太い細いを使って、段差とか、段落を全部使い分けて、で、まず板書をきれいに書くと。
真面目だな。
そうそうそう、ノート取るのすごい好きだったんですよ。で、あとは先生がその板書だけじゃなくってやっぱ喋るじゃないですか。
はい。
で、喋った内容結構面白かったりするけど、板書には書かないことを全部そこにバーッとその、細かくっていうか、余談も書くんですよ。
うん。
で、その上で自分が、ってクエスチョンに思ったことは、ノートの左側の方にササササってクエスチョンも書くんですよ。もしくは最低限印だけつけとくんですよ。その疑問に思ったところだけをね。うんうん、で、後で先生にそれをそこの疑問に思ったところを聞きに行くと。っていうのをやってて。
そうで、疑問に思ったことを先生に聞いたところの方がよく覚えてんじゃないかって思ったりするわけ。
あ、もうそうですね。やっぱでも、疑問に思うからには、その前後をしっかりと疑問に思わずに入ってきて、どっか引っかかったところが疑問になってくるので、やっぱりそれなりに、なんていう、集中して知って言い方は変だけど、興味を持って、で、聞こうという姿勢ではあった。で、試験勉強は苦手だったので、いかに授業だけで完結するか。
あ、私はだから、
まあ、そこまで考えてたわけじゃないんだけど、
その、興味を持って聞くっていうのはやってたつもりだけど、
うん、
そうすると、黒板をノートに書くなんていう余裕はなくて、
うん、
だったなって思っていて、
うん、ちょっと結構それはね、大変だったね。
試験勉強も得意じゃなかったな。まあそんなに試験の成績も良くなかったけどね。
まあだから勉強をしなかった教科も結構悪かったですけどね。でもそれなりにそのストーリーそのものを覚えちゃうって言い方はいいんだけど、流れを覚えてたので、
うん、
なんだかんだ言って6割ぐらいは取っても、6割がそのね、そのいい悪いはいろいろあるけど、まあギリギリ合格ぐらいのところは取った記憶がある。でも全く興味ない教科は全然ダメね。興味ない教科は全然ダメなんだけど、歴史とかが、私、その受験ね、吉田さん嫌いだけど、そういう分けるとすれば理数系だったので、
うん、
そういう文系の授業っていうのは、試験とかにあんまり時間をかけられないというか、
うん、
どちらかというと捨て教科だったので、ただ、歴史が嫌いだったわけではない。楽しいと思っていたので、授業はそうやって楽しくやり、でも受験勉強っていうか試験勉強は全然せず、なんとか合格点を取ってたっていう感じですかね。
そうですか、はい。ということで、リスナーの皆さんも楽しく学べるといいなと思っております。
はい。ストーリーがね、あると楽しいですね。そう、数学も、なんだろう、自分は数学は好きではないというか、あれだけど、その数学者の気持ちがわからないでもないっていう気持ちがわかってるだけでもいいかなって気はしてるんですよね。数の魅力みたいな。
ということで、皆様からのメッセージなども募集しております。
はい。
感想をお寄せください。
お寄せください。
はい。メールの宛先は、lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、そんな理科の時間は、そんなプロジェクトというグループで配信しているポッドキャスト番組の一つです。そんなプロジェクトでは、ウェブサイトを持っておりまして、そんない .com、sonnai.com の、ウェブサイトで、すべての番組の、配信や記事を昔のやつまでね、読めるようになっておりますので、ぜひ遊びに来てください。そんな理科の時間の他に、番組ではそんなことないしょ、そんな雑貨店、そんな美術の時間などの配信をしております。また、文字のブログも、毎週連載をしているので、そちらも見てみてください。あとですね、ポッドキャストの配信以外に、オトバンクという会社の audiobook.jp というサービスでも、配信を行っておりますので、そちらにはちょっとだけおまけをつけて配信をしております。あと、YouTube や Twitter では、そんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんな理科の時間第339回、この辺にしたいと思います。有料版ではおまけがついてるのかな？
ん？
有料版ではおまけがついてます。
お
お。はい、ということで、お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。